財政再建を最優先する緊縮派議員は間接的な国民殺人者である。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
ね、別冊クライテリオン、コロナから日常を取り戻す、これね、先々週、まあ、出版して、コロナだんだん広がってきてますけど、うん、そのコロナをしっかり抑えながら、コロナとうまくこう撲滅することはできないですけど、このコロナとうまく付き合いながらも、付き合いたくないですけど、もちろんね、うん、うまく共存していかな、しょうがない。
バランス取って。
バランスを取って。で、それでちゃんと暮らしの取り戻しながらね。
はい。
で、それで日常をしっかりと生きていきつつ、コロナともこう共存していくと。
うん。
まあ、それを目指そうやないかということでね、この別冊クライテリオン、これ出版したわけですけど、この中で本当にいろんなことを書いてます。はい、やっぱりね、コロナにこう負けないようにね、するためには、いろんなことをやらなあかんと。まず最初に我々が主張してるのは半自粛。
うん。
完全に自粛せなあかんちゅうわけでも、まあないけれども、まあまあ、スマートにね、効果的な自粛をやっていくと、
うん、
やってもあんま意味のないことはやらんと、効果的なもんだけやっていくと。これね、西浦教授っているじゃないですか。
あ、はいはいはい。
八割おじさん、この間京都新聞載ってましたけどね、はい、八割おじさんついにね、もう僕はもう八割おじさんになれないと。
お。
で、もうスマートな接触回避が必要だと言ってるんですよ。
へえ、
僕言ってるやつやん、それ。
いや、本当。
あれスマートじゃなかったってこと今認めたな。
おお、本当や。
スマートってこれ賢いってことですからね。いや、だから最初からだって危ないメカニズム分かってるから、あんた計算してるかもしれんけど、こっちはウイルス学の宮沢先生と一緒に、よ、先よ、テレビでありますけど、
うん、
彼の話を僕も3月からずっと聞いてるわけですよ、
うん、
いや、これは空気感染と接触感染と飛沫感染で、空気感染ほとんどありませんと。で、接触感染っていうのは基本的に手から目鼻口に来るから、そこを立てば感染は半分以上なくなるんですよから聞いてるわけですよ、
うん、
ほいで、ね、飛沫感染は大体宴会で広がるから、宴会だけ集中的に注意したらほとんどね、もう感染広がることありませんよと。ひょっとしたら空気感染あるかもしれんから、まあ2、30分に1回ぐらい換気しといたらええんちゃいますかと、
うんうん。
これだけですよ、僕が聞いてるのは、
うん。
目鼻口触らない、それから宴会の時はもう注意をする、まあできたらこれは避ける。はい、この2つやるだけで、うん、もう感染かく、うつる確率はね、8割以上減るわけですよ。これスマートっていうん違いますかと。
そうですね。
逆に言うと散歩できる、釣りできる、うん、山登りできる、うん、僕この間あれですよ、伏見稲荷行きましたけど、
はい、
伏見稲荷、まあまあ普段より空いてましたけど、山登る、映る感じ全然しないですよ、
うん、
ただ目鼻口触ったらダメですよ、
はい、
それでこう大きい声でビャーって人前で喋ったらダメですよ、
うん、
それやらんかったら屋外なんだから、
難しく考えなくても簡単にできることですよね。そ
うそうそう。ね、バスとか電車とか乗るときも黙って乗ってて、はい、
うん、
黙ってたらいいんですよ。マスクしたりとかしてね。で、目鼻口触らんかったらいい。で、まあ、これ宮田先生から本当何回も聞いて、そう思って、だから半自粛やらなあかんって言ってるの、
はい。
それが僕はスマートだと思いますね。
そうです。おっしゃる通り。
でもまあそういうの話がね、あったりとか、うん、でもこんな、なんかまあ自粛させられてるんだ、アメリカで暴動が起こったりね。
ありますね。
で、香港で暴動があって、で、また鎮圧されたりとか、もう地獄みたいなことになったりとかして、もう今大暴動時代になってます。
はい。
で、それからね、やっぱりね、あの歴史に学ぶっていう点ではね、カミュっていうね、
はい、
文学者がいるんですけどね、ノーベル文学賞を取った、この人のペストっていうね、小説があるんです。
ああ、ペストってあのペストですか？
そうそうそう、大ベストセラーになってるんですけどね。
はい、
これ今もう本屋で手に入らんぐらいですよ。もう今やったら手に入るのかな？もうちょっとね、先月ぐらいやったらもうどこ行ってももうなかったんですよ。売り切れで。で、それから動物行動学のね、
はい、
僕ら猿じゃないですか。
うん。
ね、猿。お猿さんにとって2メーターの距離離すっていうのが、どれだけこの猿にとってストレスかと。どれだけこの猿社会を壊すのかということを動物行動学の視点からね、お話ししていただいてますし、あと和田さんって非常に有名な精神科医の方が、これがね、もう今の日本人はちょっとこう精神病にかかっているようなもんだというような視点からね、
はい、
精神をこうちょっとこう病んでるんじゃないかっていうような、この精神疾患の視点からね、この日本人の今のこの過剰自粛の問題を論じていただいたりね、
うん、
まあ、してもらってるんです、
いろんな角度から。
そう、はい、そんな中でやっぱりね、これ政治家の方にも書いてもらって、うん、あの安藤博さんって京都の衆議院議員がいはるじゃないですか、
はいはい、
で、彼はですね、消費税をゼロにせなあかんと、
うん、100
兆円ぐらい真水使わなあかんと、 で、それでもうしっかり政府が国民を守るんやということをね、自民党議員としては非常に珍しい意見をね、ものすごく言ってくださってて、で、議員連盟作ってね、積極財政の。その議員連盟にも、もうたくさんの方、若いのにたくさん入ってですね、
はい、
で、一つの勢力になってるんですよ。で、この安藤博先生にどうしたらいいですかっていうのをこう、お聞きしてね、で、これ原稿も書いていただいたんですよ。
はい。
で、まあ、こういうことをこうやっていけばですね、生活も経済もちゃんとこう、回っていくんですけど、今感染が拡大してしまってると、ちょっとずつね、こうしてしまってて、まあ、今日は7月20日の9時45分ですけども、
はい、
これまた1週間後にね、また状況がどうなってるかわからないとこじゃないですか、
うん、
だから警戒をねしていくことが必要 でだけど警戒することは必要だけども、もう何もかも自粛してしまうっていうと、これまた経済社会が壊れてしまうから、このバランスを取りながら、うん、いろんなことを考えながらやっていかなあかんわけですけど、どんな対策するにしても絶対必要なことがあるんですよ。
はあ、何ですか？
政府が金使うこと。
そうです。
政府が金使うこと。
なんだ、ね、日本の親ですから。
そうですよ。金使いなさい、あなたたち。
はい。
ね。それがあったらですよ。だから休業保障も出るから、みんな安心して自粛もできる。
うん、
これから医療関係者もコロナのために一生懸命準備もできる。
うん、
で、これから感染が広がったとしてもね、もうたくさんの方を受け入れて、一日も早くこう治して、退院してあげるようにできる体制ができるわけじゃないですか。
はい。
でね、だから僕はずっとお金をちゃんと政府が、特にこの緊急事態なんだから、
うん、
緊急状況なわけですからね、お金使わなあかんと言ってるんですけど、これに関して非常に重要な政府決定が7月17日に行われました。これね、骨太の方針というやつが閣議決定されたんですけどね。
はい、
この閣議決定の中で、ね、今回ね、一つ大きな変更があってね、これはね、プライマリーバランス規律というものについての記述が削除されたんですよ。
削除された、
これちょっとあんま意味わかんないですよね、
うん、
プライマリーバランス規律って何かって言ったらね、
はい、
税金が70兆やったら政府支出は70兆以下にしなさいっていう規律なんですよ。
あ、だから
収入以上に金使うなと、要するに借金するなよお前っていう、
ああ、緊縮ですね、
緊縮財政の、でこれがね、もう財務省とか緊縮財政派は、まあ、いわゆる金貨玉状と言って、もうとにかく大事なものやと言って、これを錦の御旗にしてお金使うなと借金するなとこう言ってたわけです、
うん、
これがね毎年毎年骨太の方針というものに書かれて日本の支出を削除し続けてたんですよ、だから全然お金政府使わへんケチやって言ってるじゃないですか、
はい、
それをねプライマリーバランスを入れるっていうことを決めた瞬間に決められてるんですよ。
はー、
だからもうお金使わないことはね内閣が毎年決めてるんですよ。
なんてこった。
そうなんですよ。だから僕はね、内閣官房に6年いたでしょ、
はい、
この時この規律をちょっとでも1ミリでも、
うん、
0.5 ミリでも緩くするためにも僕の時間の9割を使ってたんですよ。実は
そうなんです。
防災とかいろいろやりましたけど、その中で僕が一番命がけて仕事したのはこのプライマリーバランスの規律をちょっとでも緩めることなんですよ。もうなかなかできなかったですけどね。でそれがね今回ね一応ね規律から抜けたんですよ。でだけど今年の文書にこう書かれてるのは、去年の骨太の方針に書かれてる項目は全部真面目にやりましょうって書いてあるんですよ。で去年にプライマリーバランスちゃんと守れて書いてあるから、
はい、
一緒やんけお前と。
ほんまですね。
そやけどちょっと間接的でしょ、
うん、
だからプライマリーバランスのこのなんていうか呪術というか、その呪いのエネルギーというかがちょっと弱まってるわけですよ。でこれに関してね、今年はね自民党の中でものすごい大激論があって、こんなまま実質去年と一緒やからって書いてあるから、プライマリーバランス規律があんのと一緒やないかっていう人と、
うん、
それから、いや、こんなものは、やっぱりプライマリーバランス大事だから、記述しましょう、ちゃんと復活しましょうって言ってくださるわ、おったんです。
は
ぁ。ラインとろ長かったけど、今日はこいつらの話をします。
わかりました。
はい、
聞けば、緊縮派の議員がいかにヤバい人たちなのかがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する 大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、財政再建を最優先する緊縮派議員は間接的な国民殺人者である。
きつい言葉ですね、この今日のタイトルは。なかな
かストレートにな
かなかエッジ立ってますね。でもね、間接的ですからね、直接殺したわけじゃないから。
間接
でね、これプライマリーバランス規律を導入すると政府はお金が使えなくなります。そしたらどうなるかって言って、はい、まず第一に経済がボロボロなります、
うん、
消費税は減税できません、
うん、
それであの粗利補償だとかなんだとかってやりません。だから国民はこれから失業していきます。だから倒産していきます。もっともっとプライマリーバランス規律がある限り国民の失業は止まらない、で倒産も止まらない。そしたら自殺は必然的に増えます、
うん、
まあ、これも間接的殺人ですよね、
うん、
第2、プライマリーバランス規律があるとお金がたくさん使えません。そしたら病院にコロナのこと一生懸命やってくる人にお金入れられません、
うん、
そしたら病院は一生懸命コロナのための対応する病院が減ってきます、
うん、
そしたらコロナにかかった人が病院で見てもらえなくなっていってしまって殺されます。
病院自体ももうね、倒産してしまってるところもありますから。そうそうそうそうそう。
だからちゃんとコロナのことやってくれるとか、お金をしっかり充当しへんかったら、その医療供給量が増えないわけですよ、
うん、
病院がボロボロになってしまうと、うん、でさらに言うと、プライマリーバランスがあるとお金使いません、堤防を作りません、ダム作りません、いろんな防災対策をやりません、地震対策をやりません、地震が来たら人死にます、はい、あなた間接殺人しましたってことなんですよ、
うん、やっぱ日本は ね地震大国ですし、
そう
避けられないですもんね。
そう本当そういうことなんですよ。でさらに言うとね、コロナに関しても言うとね、政府がお金、プライマリーバランス規律のせいでお金使いません、そしたら休業保障しません、うん、そしたらもうキャバクラだとかホストクラブとかしょうがないから店広げます、そしたら今回の歌舞伎町みたいに感染が広がります、コロナにかかって人死にますですよ。
つながっていきますよね。
そうですよ。だから間接的に殺してるんやぞですよ、
うん、
でさらに言うとね、もうこれあと全部まとめて言いますけども、プライマリーバランス規律があります、お金使いません、そしたら地方が疲弊します、
うん、
で防衛力も上げられません、それからさらに言うと、あのいろんな産業も潰れてきます、食料自給力も上がりません、エネルギー自給率も上がりません、それでもあらゆるところの都市の暮らしも立ち行かなくなります、でみんな貧乏になります、税収減ります、地方の、自治体が貧乏になります、でますます何もしません、子どもの教育できません、科学技術もやりません、でそれでいろんなところでみんな貧乏になってきます、それでもうちょっとずつ疲弊して死んでいってしまいますですよ、
うん、絶望
もう絶望的な状況でしょ。だからね、政府ってものすごい力を持ってる人なんだから、その人がケチであることがどれだけ多くの人を殺すのかってことなんですよ。だから僕はもうこの10年ぐらいでプライマリーバランス規律は撤廃しろと、
はい、
でもそのプライマリーバランス規律を入れたのはね、誰かって言ったら安倍さんなんですよ。2013年の6月に自分で入れたんですよ、あの人は。
安倍さん
2012年の12月に誕生して、その翌月の1月に財務省が省として決定して、それを安倍さんは是認したんですよ、5月6月に。でだからこのプライマリーバランス規律を取れって言ってるの、取らへんから消費税2回増税させられてるんですよ、
うん、根源がそこにあるんです
ね。この状況を作ったのは実は安倍内閣なんですよ。
あ、
で安倍内閣の中でもね、その安藤先生を中心にプライマリーバランス規律を外せと言ってる人がいるんだけど、うんうん、入れましょうって言ってる人がいるんですよ。さあ名前を公表しましょう。まず1人目、稲田朋美、福井区。将来の日本人にツケを回しちゃダメよ、だからもうプライマリーバランス規律復活よ、あなたちゃんとプライマリーバランスって書きなさいって言ってあった、
うん、
それからあの新潟の石崎さん、静岡の井林さん、滋賀の大岡さん、あ聞いてはるでしょうね、滋賀の方ね、大阪の岡下さん、これ友達なんですよね僕ね、これもでもしょうがないですよ、これ言うたら。大阪の宗京さん、これも友達けどもしょうがないですよ、だってもう言うてはるんだから、
うん、
こういうことね言ったらね、あなた間接的な殺人者と一緒ですよと、
はい、
あなた理解しなさいと、うん、で 人を殺してもいいからプライマリーバランス規律を復活させろと言うんだったら、まだ根性あるかもしれんけど、そんな言わんといてくださいってどうせ言うんでしょ、
うん、
もしたら僕の言ってることが理論的にどう間違ってるか言いに来なさい、京都大学の研究室で。いつでも話を聞いてやろう、議員ども。さらにね、あの参議院の滝波さん、福井。大阪の松川。大阪多いな、これ。
本当ですね。
こういう議員はね、あなた何言ってるか分かってるんですかと。
うん、
いや、僕はね、これね、政治家だからね、責任取るべきですよ、こんなこと。僕はもう本当に心からムカついてますっていうか怒ってますよ。だから国民殺してるのと一緒だから。
いや、本当に庶民の暮らしをちゃんと見てほしい。
そうですよ。そうですよ。だから、財政再建って言うんだったら経済回さなあかんって安倍さんがもともと言ってるだろうと。経済再生なくして財政再建なしなんだから。だから。
そうです。
そう、だから消費税をゼロにするなりね、100兆円の、まあ、水を出すなりして経済を立て直したらあなたたちが言ってる財政再建だってできるのに、あなたたちバカなのか。
今こそ国民の信頼をね、取り戻す、いや、まあ、チャンスですよ、ね。
お前たちのせいで日本人は皆殺しされるようなもんになるじゃないかと。そういう憤りをね、皆殺ししたらあかんというね、憤りをね、ブルーハーツの河本大翔が歌い上げてます。皆殺しのメロディー。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市側には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中。大阪運輸倉庫で検索。
ブルーハーツで皆殺しのメロディーお届けしました。
でこれね、なんでこんなことになってしまうかって言ったらね、これもう歌詞ね、これ我々人類はバカ、過去、現在、未来、バカ、正義はあったのか、バカ、正義は勝ったのか、バカ、繰り返し、繰り返し、繰り返し歌うっていう曲なんですけどね。
はい。
これね、本当にね、プライマリーバランスって言って皆さんね、これ立派なことだと思ってるわけですよ。
ああ。
なんかね、その国民のアホどもに任してたら、金いっぱい使え、使えって言って使わされて、で、政府の財布がダメになって、日本政府が大変なことになる。そういうなんか財政破綻が起きて大変なことになるリスクを避けるためにも、プライマリーバランスはしっかりと守らなあかんのだよ、というね、さも道徳的なことであるかのように言ってるんですよ。
ああ。
でもね、これ逆さまなんですよ。で、僕はこれが逆さまであるっていうことをね、彼らに何回もレクチャーしてるし、もういろんなところで何回も喋ってるし、もう、
でね、
彼らはね、僕の言ってることをね、論破したこと一回もないんですよ。
ああ、そうですか。
だってできないから、1たす1が2やって言ってるのに、で、違うのだ、3なのだって言えないでしょ。だから僕の前では、1たすが2だって言ったら、こうやって聞いてるだけなんですよ。
ああ。
でも要するに、いやでも1です1、2って言ってきて、本当に千年だよねとか言ってるわけ。だから2じゃないかと。これね、なんでかって言ったら、その政府の中でね、安定的な地位を得ようとすると、財務省のお墨付きが必要なんですよ。財務省に目をつけられると国会議員といえども、はい、長生きできないというような、だから要するにビビっとるんですよ。それで、僕が正しいと思うこと言うでしょ。そしたら、ちゃんと論戦挑んできたらいいのに、勝てないから、とにかく財務省側にいて、藤井なんてバカよとかって言ってね。で、これ安藤先生とかが彼らとものすごく戦っていただいたんですよ。でね、今までね、こんな戦いがあったこと一回もないんですよ。
あ、そうですか。
いつも財務省が勝ってたんですよ。今回初めてですよ、プライマリーバランスを削除すべきだっていう勢力が、拮抗したのが、五分五分になったのが。だから財務省はね、これ、うっとうしいなぁ、思ってると思いますよ。何してくるか分かんないですよ。でもそれはね、だからやっぱりね、ようやくね、自民党の中ですらですよ、国民のことを配慮する一部の議員たちの集団が出来上がってきたんだなと思うと嬉しいなと。悲しい。
週刊クライテリオン、 藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
さあ、この収録は7月20日の午前10時頃に行っていますが、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
そうですね、また今日たくさんねメッセージいただいてるんですけど、
ありがとうございます。
ラジオネーム大津市の谷子さんのメッセージをちょっとご紹介したいなと。
はい、
はい、お願いします。
大雨の災害やコロナ禍の報道に連日心が痛みます。一方で情報の多さに迷うことも多々あり、何が正しいのか見極めるのが大変です。今私たちに必要なのは情報リテラシーなんですかね。いろんな意見を聞くこと、情報を鵜呑みにしないっていうのは理解できますが、この番組を聞いているといろいろ考えさせられますと、
うん、プライマリーバランスの問題言ってるじゃないですか、はい、税収以上に金使わない、あの借金したらあかんかええのかっていう議論ね、うん、これ普通みんな借金したらあかんと思ってるんですよ、
うん、
だからあの今日ねご紹介した彼らはプライマリーバランス守って借金しちゃダメよって言ってるから、すごくいい人に見えるわけですよ、
うん、
だから投票しようかなってこう思うようになってるんですよ、
うん、
だけどその反対してる人らはね、いや違うと、そういうものに騙されたあかんっていう話をしてるわけじゃないですか、
はい、
借金をするって言うけども、もともと国がお金作ってるんだから、うん、借金じゃないんだと、
うん、
自分で作ってるものをなんで借りて返さなあかんねんと、返すとき自分で作って返したいだけの話やから、借りてるわけでもなんでもないやないかと、はい、とかね、うん、世界中がその国債を吸って借金をして国を成立させてんやから、借金って普通の家計と違うんやからとかってね、うん、今言ったこと分かんない人いてもいいと思うけど、とにかくね、国の借金と皆さんの家計の借金は全然違うんだっていう意見はそうかなって思うじゃないですか、
うん、
そしたらね、彼らが言ってることってあれひょっとして違うんかなとだけは思えるじゃないですか、
うんうん、
それでいいんですよまずは、
うん、
そしたらそこで初めて調べるじゃないですか、
はい、
考えるじゃないですか、でそこで考えていただきたいっていうのが、うん、このラジオをやっている最大の理由だしね、
うん、
ここで僕の言ってること全部聞いてくれって言ってるわけじゃないんですよ、考えていただきたいんです、
いろんな意見をね自分で取り入れて その中で消化してもらって、
そう、そしたらね必ずどれが正しいか分かりますから、
うん、
なんでかって言ったら、ね、例えばね、あ、なんや結局財務省に媚び売っとるだけやんけこいつらと、とかっていうのが見えてきたりね、
はい、
でいろんな過去のデータ見たら、あ、結局プライマリーバランスなんてどこの国も守ってないし、守って潰れた国っていうのがね、うん、アルゼンチンとギリシャでねあってね、
ああつい最近のことじゃないですか、そうそう
そう、調べたら全部わかるんですよ、
うん、
嘘をついてる人間はね必ずバレます。だからねこのね谷子さんのようにね、あれ何が正しいんやろって考える能力、情報リテラシーとおっしゃってますけどね、
うん、
それって大事だなとぜひ思っていただきたい、
多分きっとこういう風に疑問に思う人って少ないと思うんですよ、一方の話を聞いて、
あ、
そうなんやってなる人が多分多いと思うんです。なんで、まあ、このね番組聞いてもらって、あ、そういう考えがあるんだ、じゃあ他の情報もちょっと見てみて、自分でしっかり考えてみようっていう考える力を皆さんにねつけていただきたいですね。
でね、僕あのこの表現者クライテリアの編集長をしてるじゃないですか、
はい、
これ25年ぐらいやってる雑誌で、僕は若い頃は読んでただけで、
うん、
なんでこれ読んでたかって言ったらね、テレビや新聞や雑誌、普段触れるものとは全然違うことを書かれてるわけですよ。だから普段書かれてることはもうみんな知ってるわけですよ、
はい、
日経新聞なり朝日新聞なり、だけどこれ読んだら全然違うから、ほいで、あれ、どっちが正しいんやと思ったんですよ。
わかりやすい。
ほいでね、ずーっと読んでて、
はい、
で、自分の中で、いや、こっちめっちゃ合うてるやんと。
うんうんうん。
え、なんなんこのテレビとか言うてんのと。ようやくね、バランスが取れるようになったんですよ。で、そしたら、まあ、あの、テレビで言ってることは、ここは正しいこと言ってるけど、ここ間違えてるなとか、自分で判断できるようになったんですよ。
うんうんうん、
で最初だって学んでたんですけど、途中から藤井君ってだいぶ君も分かるようになってきたから、ちょっと変えたらどうやということで、原稿ちょっとずつ書くようになって、で今は編集でね、あの全部の全体を取りまとめることになってるんですけど、はい、それはね、普段流れてる情報とは全然違う真実があって、うん、この真実を一人でも多くの国民に届けようっていうのがこの表現者クライテリオンの狙いなんですよ、
はい、
雑誌だけだったらやっぱり読む人少ないので、普通の生活の中で普通の方に分かってもらいたいか、そしたらラジオ始めようってこのラジオ始めたんですよ。
触れていただくきっかけ、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからね、別に時間のない方は雑誌まで読まなくてもラジオをねちょこっと聞いていただくだけで、これで KBS 京都のねこの放送権の方は聞けるけど、それ以外の方聞けないから、そしたらあの KBS さんとも相談して、であの YouTube にも載せるようにしましょうって言って、全国の方にも聞けるようにしているわけですよ、
うんうんうん、
だからね、本当に世の中ってね嘘ばっかりなんですよ。好むと好まざるとにもかかわらず、この国民主主義なわけでしょ、
はい、
でもこういう活動ね、もっとみんなやらへんかったら、
うん、
その権力者側が情報操作して全部権力持ってきますからね、
流されるままではダメですね。
だからね、ぜひね、別冊クライテリオンもね、まあ、ちょっと見てもらいたいし、
はい、
まあ、これならラジオ毎週ね聞いていただけたらなと思います、うん、
はい、はい、ではその別冊クライテリオンなんですけども、はい、書店あるいはインターネットからご購入できますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。またね、今日はラジオこれご縁で聞いていただいている方おられるわけですから、これをきっかけまたちょっといろんなこと、まあ、クライテリオンの情報もそうだし、そうじゃないものもちょっといろいろ調べてみてね、うん、ちょっと疑ってみるっていうのはすごい大事じゃないかなと、
飲みにしない、
はい、思います。はい、それではどうもありがとうございました。また来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。